愛媛大学研究室からこんにちは。
それぞれ研究者にはきっかけってあると思うんですけれども、私の場合には小学校6年生の担任の先生との出会いではなかったかと思います。と例えばその頃はトンカチだと思ってましたけれども、まあ、実際ハンマーだったんですが、遠足の時にその河原の何でもない石ころをポンと割ってほらと見せてくれました。そしたらその何でもない石の中に実に美しい鉱物がキラキラと輝いていました。でそういう何でもないものの中に実は本当に自然の美しさっていうのが秘められている、そういうことに気がつかせてくださいました。それが私が自然科学に興味を持つようになった非常に大きな一つのきっかけだったと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は地球深部ダイナミクス研究センターの平井久子教授にご出演いただき、先生の研究分野である鉱物、石の世界について伺います。
先ほどの先生のオープニングのお話の中にもありましたけれども、小学校の時にとても素敵な先生にお会いになったんですね。
そうなんですね。本当に今から考えると、まあ、地学の先生だったと思うんですけれども、はい、自然の美しさ、神秘さというのにこう目を開いてくれた先生でした、
うん、でも河原の石を割って、うん、こう中を見て、ええ、その時はちょっと衝撃を受けたとか、そういった。
そうですね、本当にこう表面は普通の、まあ、石ころ団子の石だったんですけれど、はい、先生がその、まあ、ハンマー、その時はトンカチと思いましたけど、トンカチでポンと割ったらもう中から実にこうもうキラキラと光る何種類もの鉱物が中に入っていて、あ、こんなに美しいものなんだと思って、もうそれはもう非常に感動的でしたね。
伺いましたところ、空を見てまた観察をするようなお話も、
うんうん、そうでしたね、で、まあ、田舎ですから、それこそ他に何もなかったかもしれませんけど、毎学期遠足があったんですね、
はい、
で 1学期と3学期が本当に歩いていく遠足で、2学期の遠足がバスに乗っていく遠足だったんですよ、はい、で行った先お弁当を食べたりしながら本当に原っぱにゴロンと寝転がってみんなで寝転がろうっていう感じで寝転がってると、はい、あ、雲が綺麗だねって言って、でずっと眺めてると本当にどんどんこう雲の様子が変わっていくのを見ると、はい、高い雲低い雲なんかいろんな形してどんどん変わっていくねって、そういうことを話されるわけですね、
はい、
そうするとやっぱりそこでもこうこの自然が条件でどんどんこう移り変わっていくっていうのを、うん、そういうことに目が止まるようになるわけですね、本当にいろんなことを気がつかせてくれるきっかけを与えてくれた先生でしたね、うん、
その先生がきっかけで平井先生は自然科学の分野にお進みに。
そうですね、うん、やっぱり自然に対する、はい、興味を持たせてくれたというか、そういう目を開いてくれた先生でしたね。
その道に進んだ後はお会いになったことはあるんですか？
ちょうど就職をしてしばらくしてからなんですけれども、まあ、懐かしくて先生 のお宅を一度お尋ねしました、でその時に先生は一つ一つは覚えていらっしゃらなかったかもしれないけれど、私が先生がこういうことをしてくださったんですよっていう話をしましたら、とても喜んでくださって、で、まあ、自然科学の道に進むようになったっていうことを、まあ、喜んでくださいましたね。
先生も本当にその道に進んでほしいとまでの思いではなかったかもしれませんけれども、
そんなことはもうおそらく考えていらっしゃらなくて、はい、本当に自然に興味を持ってもらいたいという、うん、そういうでも非常にこう深い熱意の、ね、思った先生だったとは思いますけどね。
そしてその後平井先生は東京で中学に通われて、都立の高校では気象や天文などの自然科学について勉強されたんですか？
いや、勉強というほどじゃなくて、その、はい、中学高校クラブ活動で、その気象班とか天文班っていうのに、気象班っていうのは外で雲を眺めてたいと天文班っていうのは星を眺めてたいと、ただもう単純なそういう動機で、うん、気象班と天文班に入ってました。
そして大学時代は東京教育大学の理学部地質学鉱物学専攻に進まれたそうですけれども、はい、なんとまた
なんと
またっていうのもまた変わったところに言いそうになったんですけど、 1,2 年の頃は洞窟を研究するグループ、
はい、
空見てたのに急に洞窟に入りましたか。
洞窟というと非常にキーに聞こえるかもしれないんですけど、はい、あの日本にはまだその頃あの洞窟学っていうのはなかったんですけれども、はい、海外にはあったんですね、はい、でそれはまあ地球科学の一つの新しい分野のだったんですけれども、いろんな分野の構造生物、あの岩石鉱物地層、それからあの生物も古生物もいろんな分野の方が集まって、ええ、その洞窟のでき方、地質、生物すべてをこうトータル的に理解しようという、うん、そういう洞窟学というのがあのちょうど日本にもあの芽生え出した頃というか、そういうものを日本にも作ろうというか、あってもいいはずだというようなので、はい、その何人かの先生が集まってそういう研究会をされていたんですね。でそこでたまたまあの参加するきっかけがあって、あの洞窟学というか、で、まあ、こういうとちょっとまた聞こえはいいんですけど、ここの動機がまたあの私のいい加減さでなぜこう人が入ってない洞窟にあのワイヤーはしごとか、はい、あのロープを使って、はい、こう確保しながら縦穴なんかを降りていく時のあのスリリングさとか、でそこ降りていったら何があるか分かんないわけですけど、まあ、降りていくわけですね。それであのでそういう非常に面白さと、
わすごい、
それから普通鍾乳洞というとなんかもう人工的にこう照明出されたなんかこう茶色い鍾乳石がぶら下がっているような、そういうイメージがありますけども、はい、あの全く誰も入っていない鍾乳洞というのは本当に綺麗なんですね、うん、でもうそれこそ自分の鼻をつまんでも分からないような真っ暗な世界なんですけれども、そこを入っていって、そしてあの照明で照らすと、あの天井が例えば鍾乳石でもシャンデリアのような鍾乳石がバーッとこう垂れ下がって、本当にあのこう光で照らすと水たまりのところはもう綺麗なもう真っ白なあの 床とプールで、そこにこう綺麗なあのブルーのこう波紋が立っていて、まあ実にもう美しい世界だったんですね。だからそういうまあ美しさと冒険と、たまにコオロギな、あコオロギじゃない、
コウモリ
なんかが出てくる、はい、キャッコアイっていうのと、そういうので、はい、あの面白くて、あの一緒になって勉強させてもらいました。
でその頃から鉱物ですとか岩石といった物質化学にも興味を持ち始め、
そうですね、あのどういうふうにできていくかとか、どういうふうに変わっていくかっていうことに少しずつ興味を持つようになったんですね。
そして大学の卒業論文では生態鉱物を取り上げたそうですが、生態鉱物って何ですか。
あの要するに普通鉱物っていうと、はい、まあ、あのマグマからできたり、あのそれがいわゆる無機的にできるのが普通、はい、まあ、鉱物と言われてますけれども、
は
い、
石とか、
あそうですね、はい、でそれがあの生物が作るような、あるいは生命活動が関与してできるような鉱物を生態鉱物っていうんですね、はい、一番分かりやすい例は私たちの歯とか骨は人間が作ってますので、あの人間だって
持ってるんだ、
もう作ってるわけですよ。あと貝殻とか、はい、あの真珠とか、
あ真珠、
ね、いろいろあるんですよね。で、うん、そういう生命活動あるいは生物が作るような鉱物っていうのは、あの人工的には例えば作るには非常に難しい、あるいは高温高圧を、まあ、強引に作らなければいけないような鉱物も、はい、生物はいとも簡単に作ってしまう、非常に巧みなあの鉱物を作る、あの作っていく力があるわけですね、生物はね。でそういう意味で今はもう非常に注目されて、あの研究があの非常に盛んになっていますね。でもまだ私が始めた頃はそれほどまだあの注目度のされているものではなかったんですけれども、
じゃあそのメカニズムを解いていこうという、
そうですね、
うん、研究をされていらっしゃったんですか。
非常に面白い話でしたね。
そしてその後は、東京工業大学の助手を務めてから筑波大学で教鞭をお取りになったそうですけれども、うんうん、筑波大学の時はガーネットの構造や化学組織についての研究、あの、はい、ガーネットっていうと
あのザクロイ石、
赤い、
あ、まあ、石ですよね。博士課程の時にあの筑波大でガーネットの研究をやりました。であのその時はあのちょっと特殊なガーネットがあって、 こう虹色のような光を発するガーネットが、まあ、自然に見つかっていて、はい、でそれがどうしてこんなに虹色の光を出すのかっていうような、はい、あのそういう研究をしました。だからまずこう光の干渉現象の謎を解くようなあの実験に始まって、それからまあ普通に電子顕微鏡を使ったり X 線使ったりして、あのその光を出す謎解きをしました、とても面白かったですね。
あの2008年に第1回の日本鉱物化学会賞を受賞されたそうですが、
はい、
これの時はどういった研究
され
たんですか？
それはですね、あの今までのそういうあのガーネットの研究をはじめとして、あのメタンハイドレート、今はそのメタンハイドレート、水素ハイドレートの、あのガスハイドレートの研究をしていますけれども、はい、もう少しあの東工大では実はダイヤモンドの研究をしていたんです、
はい、
でそのダイヤモンドの研究とそのガスハイドレートの研究が、はい、まあ、あの高圧の世界でのあの振る舞いを新たに見つけることができたので、それに対してあの賞をいただきました。
それが2008年で、先生が愛媛大学にいらっしゃったのが2009年だそうですけれども、この日本鉱物化学会賞を受賞したのは第2回第3回とも愛媛大学の地球深部ダイナミクスセンターの関係者の方が、はい、
そうなんですね、はい、あのちょうど2回目も3回目もあの関係者の方で、あのやっぱりまあまあ、自分で言うのもなんですけど、今私があの所属しているところは非常にあのアクティブなあの成果を出していらっしゃる方が、あの人的にも装置的にも非常にあの恵まれた環境にあるところですね、
はい、あの地球深部ダイナミクスセンターの研究者の方というのは、その理論グループと実験グループに分かれていらっしゃる、
ね、
はい、先生は、
うん、私はもちろん実験の方です、
そうですね、もちろん実験だと思いました、はい
でだんだんあの最近は理論をのグループと、はい、あのこうコンビネーション取ってやる研究というのは増えてきてるんですけれども、はい、やっぱり特に高温とか高圧、低温高圧、そういう極限の環境の研究にはどうしても実験だけでは、はい、あの届かない領域というのがありますね。でそういう時に理論屋さんと協力をしてやっていく。でまた理論屋さんにとっても実験的なデータがないと、うん、とんでもないその物質を作ってしまったり、
はい、
とんでもない状態があると、あのそういう計算だからどうにでもなりますので、
はい、
だからその理論、あの理論と実験とがあのうまくあの双方的にお互いにあの補いながらあのやっていく研究というのが非常にその特に極限環境で あの研究には必要になってくるんですね。でそういうあの理論と実験の研究が非常にうまくタイアップして、あのこう交流を取りながらこうとてもこうそれぞれこう啓発しながらうまくいっているのが、まあ、うちの研究所ということができるんじゃないでしょうか。
週1回は全体のセミナーも行われて、グループに関係なくこの横のつながりが多いという、
そうですね、
研究者の方にとっては本当心強い、
非常に魅力的、ね、魅力的ですよね。
そうですね、
本当あの実験、まあ、ちょうど今やってることも実験的にあの実験ではもう明らかに面白いけれど、これは本当に理論から見てもこういうことは起きるんだろうかっていうのを、今もちょうど理論屋さんと組んで理論屋さんに計算してもらってるんですよね。と逆に理論屋さんもあのどういうところに視点を置いて計算してからいいかっていうのを、またその理論屋さんからも啓発されるというふうに言われますね。非常にあの面白いコンビネーションが、
はい、
あのここのあのまあ、あの実現していますし、あのこれからの研究にとっては非常にあのそれは必要なことだと思いますね。
平井先生は鉱物の研究をされてきましたが、現在は地球科学に寄与できる研究を進めていらっしゃるということで、次回はその研究内容についても詳しく伺ってまいりたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、
こちらこそどうも。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き地球深部ダイナミクス研究センターの平井久子教授にお話を伺います。お楽しみに。